特集、心豊かに芸術。本誌の芸術文化に関するイベントや団体などの活動を紹介します。興味のある活動が見つかれば、今年から始める、鑑賞するなど、日常に芸術を取り入れてみませんか。芸術文化を直接鑑賞する人は現在も減少傾向。本誌では1年を通して芸術文化に関するイベントを数多く開催しています。また、芸術文化のさまざまなジャンルでたくさんの団体が活動しており、団体ごとでもイベントを行っています。令和5年度になり、芸術文化のイベントなどを制限なく開催することができるようになってきています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で、芸術文化の活動や鑑賞する機会が減っていました。令和4年度は塩尻市民音楽祭が中止になり、塩尻市民文化祭の舞台発表や塩尻市民演劇フェスティバルでは観客席を減らしたりするなど、活動に多くの制限がありました。文化庁が行った調査で、令和4年中に芸術文化イベントを直接鑑賞した頻度は、令和3年と比べて減った人が増えた人よりも多くなっています。グラフ1、令和3年と比べ、令和4年中に芸術文化イベントを直接鑑賞した頻度。グラフ説明、直接鑑賞した頻度の構成比をパーセンテージで表した帯グラフです。頻度が大幅に増えた、やや増えたと答えた人の合計が約 15% なのに比較して、やや減った、大幅に減ったと答えた人が約 28% と多くなっています。グラフ説明終わり。芸術文化活動と幸福度に関連あり。実は芸術文化活動と幸福度には関連があります。グラフ1の調査において、増加した人は減少した人よりも幸せだと感じた人が多くなっています。グラフ2、この1年間の芸術文化の鑑賞状況の変化による幸せへの影響、直接鑑賞した頻度の回答別。グラフ説明、幸せの感じ方をパーセンテージで表した帯グラフです。直接鑑賞した頻度が増加したと回答した人のうち、幸せだと感じることが大幅に増えた、やや増えたと回答した人が約 65% ですが、減少したと回答した人は約 6% と、かなり低い数値となっています。グラフ説明終わり。また、幸福度について、芸術文化活動を直接鑑賞した人は、直接鑑賞していない人に比べ、芸術文化活動を実際に行っている人は、実際に行っていない人に比べ高い数値となっており、芸術文化を鑑賞したり行ったりしていると幸せを感じる傾向にあります。グラフ3、幸福度。グラフ説明、芸術文化活動を直接鑑賞したまたは実践した場合としなかった場合の幸福度を比較した棒グラフです。左側縦軸は幸福度の複数項目の設問に対し、0、とても不幸から10、とても幸せで回答したものの平均値が記されています。直接鑑賞した、実践したと回答した人の幸福度は、しなかった人と比べて高い数値になっています。グラフ説明終わり。グラフに関する出典は、文化庁文化に関する世論調査からです。幸せを感じる活動の一つ。調査の結果から、芸術文化活動は幸せを感じる活動の一つと言えます。まだ芸術文化活動をしていない人や、最近活動していない人などは、 芸術文化活動を始めてみてはいかがでしょうか。そこで、本市の芸術文化のイベントや芸術文化活動を担う地域の皆さんを紹介します。特集6ページから7ページに、冬のリンゴ畑と題された絵画作品が大きく掲載されています。画面中央に二股に分かれた太い幹から枝が四方に広がっているリンゴの木が描かれています。畑は一面真っ白な雪に覆われています。制作は小松正弘さん総画で、第10回日展入賞作品です。小松さんのインタビューは9ページに掲載されています。塩尻で育む芸術文化。本市が共催で行っている芸術文化事業、芸術祭、音楽祭、文化祭、洋楽舞踊フェスティバル、演劇フェスティバルや、そこで活躍する団体の人たちの活動への思いを紹介します。塩尻市民芸術祭、6月上旬に展示発表と舞台発表を行います。初夏らしい作品や華やかなステージ発表など、個性あふれる内容です。塩尻市民文化祭、11月上旬に展示発表と舞台発表を行います。趣向を凝らした発表で芸術文化に親しむことができます。塩尻市民洋楽舞踊フェスティバル、毎年秋頃に開催しています。バレエ、ヒップホップ、ジャズダンス、フラダンスなど多彩な踊りを発表します。塩尻市民音楽祭、管弦楽発表、バンド発表、コーラス発表の3つを行います。様々なジャンルの音楽を楽しむことができます。塩尻市民演劇フェスティバル、市内を中心に活動する劇団や高校生などが演劇を発表します。各団体が演出やストーリー展開を工夫して発表します。塩尻市芸術文化振興協会の会員を募集しています。芸術文化活動をしている個人と団体で構成する協会です。登録すると、市共催の芸術文化事業、文化祭、演劇フェスティバルなどに参加することができます。対象、市内に在住、就学、就業する個人、団体、本市の出身者、または本市と特別な関わりを持つ個人、団体。登録料、会費、無料。申し込み方法、塩尻総合文化センター1階、社会教育スポーツ課、または市ホームページにある申請書に記入の上、郵便番号 399-0786、塩尻市大門7番町3番3号、社会教育スポーツ課宛に郵送または提出してください。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ先、社会教育スポーツ課、社会教育係、直通電話 0263-520902。 会員同士で切磋琢磨。塩尻美術会会長小松正弘さん、塩尻市芸術文化振興協会会長としても活躍し、芸術体験会やサマースクールなどの市のイベントで講師もしています。塩尻美術会は30代から80代の37人が入会しており、月1回の絵画制作と研究会、月2回の石膏デッサン会、春と秋の写生会、7月の人物デッサン会などを行っています。他にも子どもたちや絵を描いてみたいと思っている人にも興味を持ってもらえるように、絵描きキッズや学び庵の絵画教室などを市と協力して開催しています。 会員は美術に興味があり、展覧会に行く人が多く、どの展覧会が参考になるかなど、情報交換や他の人の作品を見て学び、お互いに高め合っています。令和5年度は、日本画の講座を3回行いましたが、受講希望の声が多かったため、来年度は回数を増やそうと思っています。今後は、藍染めの講座の開催など、塩尻美術会として新しいことに挑戦し、いろいろな人に興味を持ってもらえるよう活動していきたいです。塩尻市民芸術祭や、塩尻市民文化祭の展示発表、塩尻美術会ホームページで作品を見ることができますのでご覧ください。大人になっても続けられる青春。塩尻市民吹奏楽団。団長、鈴木のぞみさん。楽団発足以来、初の女性団長として、楽団を率いています。演奏も運営も中心となり活動。担当の楽器はオーボエ。塩尻市民吹奏楽団は、高校1年生から50代後半までの30人ほどで活動しています。幅広い年代の人が、学校の部活動のように、仲良く和気あいあいとした雰囲気で練習しており、大人になった今も青春を感じることができます。年1回の定期演奏会をはじめ、地区での演奏会や介護施設などへの訪問で演奏をしています。コロナ禍で昔からいた人が辞めてしまったり、練習や演奏会を行えなかったりと、この数年は活動が難しかったです。令和5年度は10人が楽団に加入し、演奏者がいない打楽器のパートや楽団の運営をもともといたメンバーを中心にみんなで助け合うことで、定期演奏会を4年ぶりに行うことができました。定期演奏会では、とても感動したと観客から直接伝えていただいたことがあり、気持ちを込めた演奏が伝わったのだと実感し、今後も活動を続ける糧になりました。これからも積極的な活動をするので、楽器を持っている人は一緒に演奏しませんか？写真は芸術、撮りたいものを自由に撮る。塩尻社友会会長畠山真さん。昭和47年に発足した塩尻社友会に同年に入会し活動しています。写真は足で撮るを胸に写真撮影に奮闘。塩尻社友会は30代から80代の24人で60代以上のメンバーが中心となり活動しています。社友会の主な活動は2ヶ月に一度の月例会、塩尻市民芸術祭や塩尻市民文化祭の展示発表、写真検定への作品応募、様々な場所で行う撮影会などです。月例会は参加する会員が持ち寄った写真を会員同士で審査し、年度賞を決めて表彰しています。月例会に出す写真を家の近所を散歩しながら撮る人もいれば、旅行先で撮る人もいます。写真検定は大きなコンテストのため、入選すると嬉しく、モチベーションが上がります。ただし、写真は芸術のため、コンテストのために撮るだけでなく、自分が撮りたいものを自由に撮ることも大事です。月例会などの活動を通して、会員同士で技術を高め合うことができていることが、社友会として良いことだと思います。今ではカメラだけでなくスマートフォンでも写真が撮れるので、写真に興味がある人はぜひ参加してください。
芸術文化高校生編。塩尻市芸術文化振興協会に登録している団体だけでなく、市内の高校3校でも様々な芸術文化活動が行われています。 各高校の芸術文化に関する部活動から一部をご紹介します。塩尻私学館高校書道部、部員小泉せしるさん。みんなで良い作品を作りたい。塩尻私学館高校書道部は放課後に書道室などで活動しています。放課後の練習では終わりの時間を決め、集中して練習しています。書道部の主な発表の場は、高校の文化祭での作品展示や各種書道展への出展です。また、自分たちが出展するものだけでなく、企業や市からテーマの決まった作品を依頼されて、大きなものに取り組むこともあります。みんなでテーマに合うレイアウト、絵、歌詞を考え、みんなで作り上げています。今も新たなテーマで依頼があり、作成しています。私が書道を始めたきっかけは、小学2年生の時に習い事をやってみたいと思い、自分でできそうなものは何かと考え、書道を選びました。中学1年生の時に勉強に集中したかったので、一時的に書道をやめました。しかし、高校に入学し、部活動見学をした時に、また書道をしたいと思い、書道部に入部しました。書道で字を練習しているおかげで、綺麗な字を書くことができると実感しています。書いた字を友達から褒められることが嬉しいです。今後の個人的な目標は賞をもらうこと、部の活動目標は作成するものを良い作品に仕上げることです。田川高校ダンス部部長、吉江ひなのさん。見た人からのかっこいいが褒め言葉。田川高校ダンス部は、1年生2人と2年生3人の5人で、放課後にダンスの練習に励んでいます。練習しているダンスの種類は、ヒップホップやガールズ、ジャズなどです。踊る曲をみんなで決め、振り付けは自分たちで考えたり、動画サイトなどで見つけたものを取り入れたりして作り上げています。ダンスの発表をできる主な場としては、高校の文化祭や長野県高等学校ダンスフェスティバルなどです。他にもエンテラスのイベントなどでダンスパフォーマンスをすることがあります。私は幼稚園児の頃からダンスをするのが好きで、小学2年生からダンススクールに通い始め、今ではダンス歴が9年となりました。部活動では部長として活動の中心となり、部員たちに振り付けを教えて、ダンスが上達するよう取り組んでいます。苦手な振り付けを踊ることができるようになるまでに時間がかかりますが、ダンスが好きだから続けられています。私にとって次で最後となる高校の文化祭に向け練習しています。曲数を増やしたり、フォーメーションダンスなど見せ方もより工夫することができたりするので、多くの生徒の入部を期待しています。東京都市大学塩尻高校戯画部、部長、清澤真央さん。自由に表現できることが魅力。東京都市大学塩尻高校戯画部は、部員7人で放課後に活動をしています。主に、学校の文化祭で展示や販売をする絵や、漫画甲子園をはじめ、様々なコンクールに出展する作品を制作しています。文化祭で販売する作品は、1人2作品、3作品を出品し、来場する皆さんのおかげで、ほとんどが売れています。他にも、書道部と共同の詐欺防止のポスターや、駅のお弁当の家計に絵が採用されています。私は、ただ絵を描くだけでなく、様々な画材を使って、自由に表現できるところに魅力を感じ、戯画部に入部しました。今は紙に書くだけでなく、タブレットなどデジタル媒体を使って絵を描いています。デジタル媒体は修正がしやすいですが、紙に書くときは気軽に修正ができないので難しいですね。しかし、何を書こうかと考えて書くものが決まったときは、ワクワクした気持ちになります。人物画でいろいろな表情を描けることや、 使う画材によって絵の仕上がりが違うものになることが面白いと思います。私の今後の目標は、紙に書いた作品をコンクールに出して入賞することです。目標に向かって取り組んでいきます。絵本作家に聞く芸術文化。北部子育て支援センター内の壁画を描いたことから本市と関わりを持つ絵本作家のアッコトトさん、福田敏夫さん、アキコさんに壁画に込めた思いや芸術文化活動の魅力などについて聞きました。子供の素直な反応が嬉しい。敏夫さん、壁画を描くことや読み聞かせなどいろいろな活動をしています。どれも絵本制作から派生したものです。主な活動の絵本では、私たちの絵本を読んだ子供から、面白かったと頑張って自分で書いた手紙が来たときは嬉しかったですね。子供は忖度なく素直に喜ぶので、子供たちの素直な嬉しそうな反応が私たちにとっても嬉しいです。あきこさん、一作目の絵本を出してから20年が経ちました。私たちの絵本を読んだ子供が大人になって保育士として私たちの絵本を子供たちに読み聞かせしていると聞いたとき、とても嬉しかったですね。敏夫さん、私たちの絵本は翻訳され、ベトナムや中国など海外でも出版されており、海外の子供たちが読んでいる姿を思い浮かべることができるのも嬉しいです。私たちは物心ついたときから、絵を描いたり、何か作ったりすることが好きで、それが今も継続して活動につながっています。塩尻市の子供たちは、ずっと近い距離感が印象的。敏夫さん、壁画作成時にワークショップをして、読み聞かせを行いました。子供たちがすぐに慣れて、初めから距離感が近いことがとても印象的でした。あきこさん、地域によってはずっと遠い距離感のまま終わってしまうこともありますが、園テラスでの読み聞かせでは子供たちが集中して聞いてくれました。塩尻市の子供たちは読み聞かせに慣れていたので、たくさんの本に触れているとすぐにわかりました。壁画のどこを切り取っても会話になるように。敏夫さん、北部子育て支援センターは、親子で来る場所なので、壁画のどこを切り取っても会話になるように意識しました。また、柱と空間の雰囲気を壊さないように気をつけました。子供たちは細かいところまで気づくので、アリをたどることができるようにしたり、見つけて楽しむことができるように、小さいアリを10匹隠したり、遊びを入れています。ぜひ、柱を回って絵を楽しんでください。思いついたらすぐ行動を。あきこさん、これから芸術活動を始めたい人は、思いついたらすぐ行動をすることが大事だと思います。敏夫さん、写真で言えば、スマホで手軽に撮ることができるので、悩まずにやってみることが大事です。あきこさん、何でもいいので、ワークショップに行ってみることをお勧めします。興味を持てるものが見つかることもあります。参加者から情報を得ることもできます。そして、自分の直感を信じてください。敏夫さん、子供は自分の思った通りに書き、特徴を捉えたものや味のあるものができるので、私は子供は芸術家だと思います。何か作るときに自分の子供の頃を思い出して行うといいかもしれません。芸術は心を豊かにするもの。敏夫さん、芸術は衣食住とは違い、なくても生きることができますが、生活に潤いを与え、心を豊かにします。ぜひ、芸術を始めてほしいです。アッコトトさん直伝、絵を描くコツ。描くもの、実物をよく見る。どのような質感かよく観察する。光と影はどうなっているか、など。よく見て描くと、まず見る力が向上。見たものを描こうとして描く力が向上。 書く力が向上すると、より見て書くため見る力が向上。この繰り返しで上達する。周りにあるものの見方も変わって、新しい発見があるかも。イラスト。アッコトトさん、福田敏夫さん、アキコさんのイラスト。イラスト説明。赤いマフラーをして、青い長靴を履いたクマさんが、たこ揚げをしているところです。説明終わり。特集、心豊かにでした。